上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
先週から始まった番組、今日はめでたく2回目になりましたが、まあ、実はすごい反響ありましてね。なぜこう長期資産形成が日本では普及しなかった、まあ、その理由の一つとして、まあ、証券会社がね、手数料商売ということで、彼らがなかなかこういう商品をあっても売らなかったということなんですが、果たして理由はそれだけなのかということ、そういった問い合わせもあったんですが、上地先生、そのあたりの事情はどうなんでしょう。
今ね、商品を売らなかったっていう、ね、はい、お言葉があったんですけどね、はい、まあ、それもあるんですけど、はい、長期資産形成の考え方、はい、これをね、伝えてこなかったっていうところですよね、うん、でね、僕はね、こう思ってるんです、はい、伝えてこなかったというよりも、はい、ちょっとここまで言っていいかどうかわからないんですけども、はい、特に証券会社ね、
はい、
証券会社の方々は、うん、長期資産形成の概念が分かってないんじゃないかっていうふうに思ってるんです、
まあ、結構それショッキングな言い方なんですけど
知ってて言わないのか、はい、知らないで言わないのかっていうと、はい、まあ、もちろん知ってて知ってる方多いと思うんですけども、うん、ただ知らない方もすごく多いというふうに僕は思ってます、うん、でちなみにね、
はい、
証券会社っていうのは、まずね、入社するとね、
はい、
日本、あ、まあ、言っちゃっていいのかな、
はい、
某経済新聞ね、はい、某経済新聞を毎日朝読んで、毎日そのストーリーを作らされるんですね。ストーリーというのは、はい、その営業に持っていく営業トークのストーリーです。
なるほど。
で、当然日々のニュースってコロコロ変わるんで、1ヶ月ぐらい経つと矛盾したこと話が出てくるわけですよ。
そうですね、確かに、
うん、けどそれを矛盾を感じさせずに喋られるのが優秀な証券マンなんですよ。
例えばこういうことですねなんかこう日経でどこかの自動車会社がなんか新しいエンジンを開発したみたいなの出ると、うん、もう今ここですよみたいな形で、
もう自動車株買いですよということ で, で, で,、ね、で優秀な証券マンというのはとにかくそうやってストーリーを作る能力を、がある人が優秀な営業マンなんですね。
うん、そういうことですか。
ですからね、その長期資産形成とは全く真逆の世界で、でその中で自分でストーリーを作って今何を売るか、何を逆に売却させるか、でこれが手数料につながっていくわけです。
毎日のことですもん
ね。毎日なんです。毎日違うストーリーを言わないとダメなんです。なぜか、お客さんに電話をするのが彼らの仕事で、
はい、
ストーリーが同じだと毎日電話できないんですよ。
する意味ないですもんね、
はい、だから毎日ストーリー変えるんです
、うん、それ聞いてると面白いけれども、はい、お客さんからすれば、まあ、とんでもない話ですよね。
まあ、そうですね、うん、でもっととんでもない話がですね、
はい、
買ってもらったものが、まあ、運よく1割2割上がると、含み益っていうんです。
はい、
名簿が回ってくるんです。
おうほ
う
ほ
う。含み益のお客さんに言うと、乗り換えてくれやすいじゃないですか。
ああ、まあ一応儲けさせてもらったっていうイメージがありますからね。
ちょっと損してると売りづらい、
うん、辛い、はい、
うん、けど少しでも儲かっていれば、売却して他のものに乗り換えさせてまた手数料稼げるわけですね。
でこのね、分かりやすいな、
名簿が回ってくるんです。
そうなんですね。
で、その名簿に基づいて手数料上げないと無能な営業マンという烙印を押されるんです。
そういうことですね。
だから長期資産形成というのは、うん、さっきね、なんかなんかこう長期で持ってれば上がっていくのに、
まあ、要するに毎月一定額積み立ててこ
れ ね、うん、
何もしなくていいわけですよ、
ね、そうなんです。持たせてくれないんですよ。
そうか、利益出たから売りなさいになるわけですね、
うん、
はい、
そうなんです。
まあ、まあ、ちょっと損したらちょっと有料株を買い増ししましょうとかって、うん、そういう形でどんどん売り買いを頻繁にさせること
が、そうなんですね。でそれをね、大学出てね、すぐ若い頃からやって10年とかやってると、うんうんうん、もうね、指の先まで染みついちゃってて長期資産形成って発想が出てこないですね。
おそらくそんなかったるいことってなっちゃうんでしょうね、
かったるいこともあるし、それから長期資産形成というのは、ロジックは何かというと、世界の上場企業は利益を追求するそれず毎日言えますかお客さんにおめえ つまんねえこと言ってんじゃねえよって
そうだよ、ね、
電話切られますよ、
はい、確かにあの、証券マンね、私も知り合いますけれども、私も、まあ、太い客をね、顧客から言えば、とにかくいい話持ってこいと言われるって、まあ、だから常にそのストーリー、今言った、なんか新しいネタをっていうことなんですね。
でお客さんもそういうお気持ちなんですよ、やっぱりこう短期で売り買いするのが投資だと思っちゃってる方が、まあ、全員じゃないですけど、まあ、多いんですね、でやっぱり証券マンというのは、売り買いすることによって手数料が入ってくるので、やっぱそういうお客さんを、まあ、言葉あれだけど教育するんじゃなくて、乗っかっちゃうんです、お客さんに。
まあ、持ちつ持たれつってやつですね、顧客とその証券マンの間、
お客さんが思ってる通り、じゃあそろそろ株割れで、じゃあ今度は債券に行きましょう、そっち行っちゃうわけです。
いやでもね、確かにそういうイメージですよね、僕らその投資っていうとね、でも昨日っていうか先週か、先週の話ではね、30年40年かけてアメリカではその4000万5000万の利益を得るわけですよね、でも株式で30年間売買して4000万の純益上げるって大変なことですよね。
まあ、おそらく4000万の利益上げようと思ったら投資、短期投資の方だと2億3億円の投資に匹敵するわけです。
そうですよね。
それを積み立て、長期資産形成でそれだけのお金作れるっていうことですね。
いやだからそこがね、いやそれでそれがほら40年も前アメリカでは IRA401K っていうね、方だったんですけど、いやアメリカで今こう普通の人は当たり前やってる話でしょ、どうしてそんなアメリカで普及したんですか。
これはね、成功体験の共有化というキーワードですね、例えばお父さんがそれで資産を作ったら、子供にやらせますよね。
そういうことか、
あと会社で部下に、例えば 401K でね、毎月給料銀行預金にやってたらお前バカかと、やっぱり世界の株式みたいなものでやらせますよね、このね、成功体験の共有化が、他の国ではできてきて、今結果的にこうなってるんだと思います。だから日本ではまだ成功体験が共有化されてい
ないですね。そうですね、いやあの 401K がね、日本でこう導入された時もそういう情報があればね、まともに考えられたのに、なんかこうネガティブなことばっかしだったような気がしますね。
あの、私の個人的な体験をお話ししていいですか。
はい、どうぞ。
はい、僕はまあこういう仕事やってるもんですから、日本で確定拠出年金が始まったのが2001年の10月なんです。
そうですね、確かに、
22年前かな、はい、で高校大学の友達からいっぱい電話かかってきまして、何で積み立てていいか分かんねえと、教えてくれっていうわけです、で僕はもうね、世界株式一択、でちなみに、今22年経ってますけど、毎月ある一定金額かけて、じゃあ仮に22年間で、500万円積み立てたとしましょう、
まあ大したあの、原資じゃないですよね、20年で500万だったら、
今いくらになってると思います。ちなみに世界株式インデックスファンドというのは、世界の上場企業ほぼほぼ買うので、金融商品に差別化されてませんので、どこ行っても一緒です。ちなみにどれぐらいになってると思います？500万円が。
500万がまあ1000万とか
1500万。
1500万。
まあ22年で3倍。
3倍。
ちょっとなってます。だから僕の高校ね、大学の友達はね、掛け金は大体3倍になってる。だからたまに会うとね、大体居酒屋だとごちそうしてくれ
る。まあ当然でしょうね。でも、いや、その話を伺うとね、あの頃、やっとけばよかったなって思っちゃいますね。
ただね、一方でね、こういうのもあるんです。私の兄、兄にも同じこと言ったんですよ、ただうちの兄、僕に何て言ったと思います？お前の言うことは信じられないって言ったんですよでうちの兄は銀行預金で積み立てたんですよ。で一昨年退職しましたけど、金利がついたけど手数料引かれてチャラ
単純金と一緒ですね、そしたらね、
もう1円も増えてなかったんですよ。だからね、普通のサラリーマンが800万かけてね、 2400万円か800万かって、うん、えらい違いですよ。
全然違いますよ
ね。だから僕はやっぱり後悔してるんだけども、うん、うちの兄に対して、まあ友達に語ったぐらいね、うん、30分1時間でもいいんだけども、うん、真剣に、うん、まあ言うべきだったかなっていうね、ちょっとその辺反省してます。
いやでもそういったやっぱりことがですよ、この今回の、まあ、NISA 新 NISA でね、
うん、
もうちょっと語られてほしいんですけどね、うん、と思いますね。
そうね、だからね、金融機関に対する日本では信頼が薄いですね。だからそのうちの兄が僕の話を聞かなかったのも、まあ兄弟っていうのもあったのかもしれないんですけれども、はい、多分日本人の多くの方は金融機関を信頼していないので、うん、金融機関の方が仮に僕と同じこと言っても聞く耳を持たない、
うん、あ、そうなんですね。
でこれ実際にアンケートを取ると、
はい、
資産運用の必要性は分かるっていうアンケートの結果多いんだけども、うん、じゃあ誰に聞くかっていうと、うん、1位は家族なんです金融機関はね一番下なんです
素人が素人に聞いてもしょうがないですよね、いやいや、何かこう根本的なね、まあその第1回目の話の時にもあのお金の話はね日本人の中でどっかタブーみたいなね、
うん、
で特にその学校教育で教えるとかっていうのもまあ、 あの高校で義務化になってもそれをよろしく思ってない人も多いじゃないですか、うん、どっかね。
そうですね。
ね、でなんかこう、ね、この間も話したように額に汗をしないでなんかお金を儲けるみたいなっていうような、うん、ましてやそういうね資産運用とか長期資産形成って言われてもそんなのはお金の余ってる人の話だろうみたいな、またネガティブなんですよね、
うんうん、
でアメリカの実態で言えばこう普通の勤め人がコツコツ貯めてそこまで持ってくるっていうと別にお金持ちの話じゃないわけですよね、うん、
まあ、むしろ普通の人、うん、お金がないからこそやるっていう話なんですよ、うん、これはね、
うん、そういうことですよ
ね。だからね、その投資っていうのは資産形成っていうのはね、
うん、
今あるお金と将来のお金っていうことで言うと、
はい、
特に若い人は今あるお金よりも将来のお金の方が多いんですよ、
うん、
金額が、
うんうん、確かに
そうです、ね、うん、だからこれからの話なんですよね、
うん、
だからそこがね、うん、なんかあんまりこう、うん、理解されていないのかなって感じがしますね。
でそれが貯蓄になっちゃうと、うん、貯蓄だとそれは増えないわけです。つまり、うん、あの原資はその今の金利で言えば原資はそのままで、うん、100万円貯めたら100万円しかない、うん、でもそれが、ね、2倍3倍って増えていけばすごくいいことなのに、
うんうん、
それは別にその博打でもなければね、なんかこう当たり前のことのように思うんだけども、
うん、
何かねそういう、うん、つまりなんかその日本だけ置いてきぼり食ってるような気がしちゃうんですよ、うん、その先生の話を伺ってると、うん、でそこでねちょっと気になるのは、果たして今日本ってね、
うん、
豊かなんですか、
うん、
経済的には強いんですかっていう、うん、まあ僕らの時にはね、うん、GDP でや当時は GNP か、うん、まあ2位だったりしたけど中国に抜かれて、うん、今や、ね、あの速報ではドイツにも抜かれるって日本いたっていう、うんうん、それ先生が見て日本 の、 その経済力、
そうですね、まあ、GDP っていうのはね、人数が多い方が、まあ、金額膨らんじゃうんで、まあ、中国は日本の10倍人口がいるんでね、うん、だから一人当たり GDP で見るとどうかなっていうところでも、けどこれもね
低いですよね、
30位割っちゃったんかな、
そうなんです。
で、ドル建てで見るか購買力平価で見るかってちょっと分かれるかもしれないけど、はい、今特に円安になってるんで、まあ、何で見るかによって多少違うんだけど、うん、まあ、少なくとも香港じゃないな、うん、香港にはもうはるか負けてるんですけど、
負けてますよね、
韓国と台湾と大体今ほぼほぼ同じぐらいじゃないですか。
いや確かに僕も統計資料見たらね、
うん、
でましてや平均所得でいうと韓国よりも下ですよね、うん、
所得は今下になってますね。
だからね、そのことをどれだけの日本人がねちゃんと意識してるのかって思っちゃうんですよ。
まあね、日本の平均年収って430万ぐらいですか。
そうです、
アメリカだと800万ぐらいですか、ね、倍ぐらいだと思うんですよね、でね、新卒で今アメリカの金融機関入るとね、
はい、
大体10万ドル11万ドル1500万。
そうなんですか、
はい、
もう10万ドルプレイヤーなわけね。
例えば、まあ、ゴールドマンとかモルガンなんかだと、はい、まあ、そんな感じだし、
うん、
あとマッキンゼーなんかね、
はい、
初任給で2900万です あの MBA 卒と大学院と 学部でも1900万かな、新卒初任給でね。
なるほどね、
うん、
いやだからこの日本の置かれてるね、もうちょっとまあなんていうのかな、自覚してた方がいいのかなと思うのは、うん、例えば僕ら、まあね、先生とはほぼ同じ年なんですけど、僕らまあ20代30代の頃ってこう意外と中国とか韓国、うん、東南アジアって、まあ、安く旅ができるから、うんうん、もう1000もあればもう1日すごい豪華な食事もできてって感じだった、うんうん、今は逆ですよね。
そうなんですよね。私は先週かな、祇園で和食の割烹に行きまして、はい、昔だったら1人当たり2万円払うと高いなと思ったんですけど、うんうん、最近安いと思うんです。なぜかアメリカに行って、ラーメンとビールと餃子で、まあ税金 10% チップ 20% 払っていくらだと思います、
はい、ビールと餃子とラーメン、
ラーメン、いや日本の有名な一風堂というところです
まあ一風堂でそれやったら普通に、まあ日本だったらせいぜい2000円ですよね、はい、
そうですね、向こうね、9600円、だからビールとラーメンと餃子で1万円払うんだったら祇園の割烹で2万円安いと思ったんです。
まあそう
なんね、ということは外国の人はそういう感じで日本で食事したり買い物したりするわけですよ。
だからすごいその為替差益プラス安いわけですね、もうすでにね、
うん、
いやだからね、いや日本で物は安いんだから給与が上がらなくても同じだって、でもそれ違いますよね、
うん、
だからどうしてこんな風になっちゃったのかなっていう
それはかなり大きなお話になっちゃうので、はいはい、ちょっとマクロ的なところはちょっと置いておいて、はいはい、その僕のフィールドで言うと、はい、そのアメリカ人の普通にやっている長期の資産形成、うん、日本人やってなかった、はい、リアルに存在するその資本所得を日本の家計は受け取っていない、
うんうんうん
うん、ちなみにこんな試算があるんです、
はい、
1995年から現在に至るまで、
はいはい、
当時は家計金融資産って1100兆円です、
うんうん、
今2000兆ちょっとぐらいですかね、2100兆弱ぐらいかな、うん、でもし仮にアメリカ並み その資産の成長率があったとすると、
はい、
今日本の家計金融資産はですね4000兆超えてるはずなんです。
そういうこと
か、つまり2000兆の失われた2000兆円、うんうん、
あでもそれ面白いですね。つまり、うん、アメリカではそういった家計にあるお金をみんなそういった長期資産形成で運用してたから、うん、非常に膨らんだけど、日本ではこの 3,40 年失われてたので、
うん、
長期資産形成にお金がいってなかった
ってことですね、うん、まあ、逸失利益ということでいうとね、うんうん、まあ、失われた利益ということですよね、はい、だから本来であれば、まあ、ちゃんと資本所得をゲットしていたら、うん、4000兆ということは我々の金融資産、うん、不動産除く金融資産ですけどね、
うんうん、
これがね、あの佐久間さん今倍ある、それから佐久間さんのご両親も倍あるということです、うんうん、でいずれ例えばそれが相続できたりすると相当な資産です。で資産が増えると消費って増えますよね、
あ当然、
で、まあ、ちなみに GDP の日本の場合 60% が個人消費なんで、はい、当然ですが消費が増えると景気が良くなる、うん、良くなる、企業の利益が上がり、給料も上がると。ということでね、
うん、
たかだか家計の金融資産の、ね、配分先、
うん、
これが銀行預金が高いのか投資が高いのか、この配分一つを変えるだけで、実は国民の豊かさ、
うん、
国の経済の成長率のポテンシャルが劇的に変わるということです。
いやそれは非常に分かりやすい説明ですよね、確かに、ね、
これが僕がその、うん、インフラっていう金融インフラっていう、うんうん、
金融インフラですね、
言葉なんですよ、うん、
まあね、よく先生の中でこのトマ・ピケッティの言うね R、
うんうん、
いわゆる、まあ、資本が資本を生み出す、
うん、
で資本のそのねこうポテンシャルの方が常に生産性よりも高いっていうね、うんうん、でもその R を取り戻すのが長期資産形成だってよく言われ方してますけども、うんう
ん、はい、今佐久間さんお話ししていただいたんですけど、まあ、ピケティがね、何年前だったかな、5、6年ぐらい前だと思うんですけども、
ね、
21世紀の資本という、 まあ、こんな分厚い本むずあの
そうそう
ある意味つまんない本なんだけども読むと
一応持ってきました
あるこんな分厚い経済学の本、ね、専門書がね、なぜかベストセラーになって、でいろんな方々が解説本5、6冊出てると思います、で ここに書かれていたのは、なんで資本主義というのは格差が開くんだろうか、まあ、これを彼は過去200年、資本主義国の税務データとかいろんなものを取って、その原因を調べたわけですね、でその答えが R 大なり G だと、これが格差が開く要因だと、で R というのが金融市場の成長率、まあ、さっき言った資本所得の伸びですよね。で G というのは給与を含めた実物経済の伸び率、でこれが G の方が低いので、時間が経過していくと資本家金持ちは自分のお金が R パーセントで増えていくのに、
ね、
一般ピープルは運用しない場合の一般ピープルは給与の伸びが明らかに金融市場の伸び率より低いので、時間の経過が開けば開くほど格差がどんどんどんどん開いていく、こういうことですよね、で僕の考え方は、でこの R は、ね、資本家だけのものじゃなくて、資本家が独占しているんではなくて、実は我々労働者労働者がその投資信託という金融商品を使うと、この R を資本家が独占している R を逆にゲットできるわけです、
そういうことですよね、
だからその資本所得を一般家計に還元する同管体っていうんですけどね、同管体が、実は投資信託、これが本来の投資信託の持つ経済機能、
そういうことです、まあ、そう説明されると非常に分かりやすいんですよ、
だから日本では投資信託の経済機能が全く果たされていないということです、
いやだからそのすごくシンプル話ですよね、
あの証券会社の手数料稼ぎの道具になっちゃったわけ
そう
国民を豊かにするものが金融機関を稼ぐ道具になっちゃってるんですよ。
それでですよ、そのまあ新ニーサ今一生懸命こう日本もねあのこうやってるんですけど、日本の政府なりはどこまでそういったことが分かって、
あのね、僕は分かってると思ってます、彼らはバカじゃないから、頭いいから、けどそれを大々的に言うと国民のお金を投資に回させるのかみたいな、
そうなんですよ、そうなんです
よ、そういう議論になっちゃうんですよ、
そう、だそれは不毛ですよね、何かそのね、本来だったらその国が何かそういったサービスすべきなのに、それを国民にね、こう委ねてるのかみたいに言う人多いですよね。違いますよね。
これはね、あの、ある意味しょうがないところもあってね、で投資信託とちょっと歴史をお話しましょうか。
お願いします。
あの投資信託ってまあ集団投資スキームってやつですよね、
はい、
これね一番初めに生まれたのは植民地系なんですよ、イギリスの、で植民地系ってものすごい金かかるじゃないですか、
はい、そうです、
あの船でね、行っていろんなもの積んで戻ってきて、初めてそれでリターンが返ってくるわけ、で沈んだら終わっちゃうわけです、
終わりですもんね、
だからものすごいハイリスクハイリターンなビジネスなわけです、けどこれものすごいお金かかりますよね、これをね小口化したんです、で一般ピープルが植民地系に参加できるスキーム、これが実は投資信託の起源なんです。
あ、始まりがそういうこと、
始まりがそこだったんですよ。だからね、その欧米の投資信託というのは、投資家がリスクテーカーというね、リスクを自分で取る、その代わりリターンも自分で取るというね、そういう健全な形でこう発展していったのが欧米の投資的な考え方なんです。
歴史的にそうだったわけです
ね。欧米はそうなんです、日本の場合はね、違うんです。
違うんですか。
政府が作ったんですよ、で日本戦争で終わりましたね、負けましたね、で財閥解体、ね、で株式市場大暴落です、あの財閥解体で、株式の持ち合い、財閥のあれ全部売っ払って、
そうでしたね、確かに、
でこう財閥の没落、資産株式で持ってました、これ売るわけです、株式市場が長期低迷が続いてました、戦後、で株式市場が低い、あの株価が安いと、企業が資金調達をするときに、ある一定の金額を調達するときにより多くの株数を売却しないといけないので不利になりますよね、ですから健全な企業経営をしていくためには株価上げないといけないんです、そこで出てきたのが投資信託なんです。国民の貯金を 政府が投資信託というものを証券会社に作らせて、その預貯金を株式市場に持ってくるために作ったのが投資信託だったんです。
確かにその欧米のあれと全然違いますね。リスクテイカーじゃないですね。
じゃないんです。預貯金という本来であればちょっとリスクをあまり取りたくないお金、うん、でこれをなんか預貯金の延長のようにカムフラージュして、うん、国民のお金を株式市場に誘導する、うん、そのために投資信託を作ったというね、ちょっとね投資信託の黒歴史があるんです。
あ、それですか。その、うん、世界的に見て日本が異質って言っていいんですか。
まあ、私が知ってる限りは、やっぱり日本が異質ですよね。まあ、少なくとも先進国の中では、日本だけのような気がします。
そうなんですね。
だからその投資家がリスクを取るという発想が芽生える前に、なんか歪んだ形でこう投資というのができて、で投資信託に対するアレルギーを持ってる方が結構多い、特に高齢者の方なんかは、まあ、そのことを知ってる方はね、投資信託なんか絶対に買わない、あの全部その国民が利用されたと思ってるわけです。
そうなりますよね。だからそういう話だとまたなんか国がよからぬことをやろうとしてるっていう風になっちゃうのね。
そういう中で、国民をさあ貯蓄から投資に行きましょう、資産形成は投資と違うんですよ、なんて言ってもね、なかなか信じてもらえないというところも一方であるかもしれないですね。
いやそれはでも残念なことですよね。
だからね、まあ僕は例えばこういう話をしても、割と若者は素直に聞いてくれる方が増えてきました。25年前からこういうことをずっと言ってきてるんですけど、25年前とこの 1、2年、まるっきり僕はもう空気感が変わったと思ってます。
そうですか。
山が動いたっていうぐらいに思ってます。きっかけは老後2000万円問題、それからあとはあの YouTube とかいうところで芸能人含めて、まあ、割と一般に近い方々が、こういう長期資産形成のことを言い出した、このあたりからね結構若者は動き始めたんです。
そういうことですね。
でやっぱり若者はそのこれから日本の経済このままやばいんじゃないみたいな感じで思ってる人が多くて、やっぱ自分の老後は自分で守る、なんかやらなきゃいけないなと思い始めたのかなっていう気はしますね。
そうですね。だから先ほどね、あのこの番組では何度も言ったように、その今の銀行預貯金だったら結局原資が増えないわけだから、貯めた分しか、ね、あの残らない。だけど長期資産形成的な考え方で言えばちゃんと原資の何倍かになるっていうね、でもそれもほとんどリスクがないっていう、いやだから そのあたりが、まあ申し訳ないけどシニアというかある年齢以上の人っていうのは何か騙されてるんじゃないか、国がなんかそんな長期資産形成とか、国民にそういうことをやるのは自分たちの何かを隠そうとしてんじゃないかとかね、
あのそれはね、かなりの高齢者の方ね、でね、あのそこそこの、まあ、シニアの方はね、多分こんなイメージだと思います。まあ、僕のどうだろうな、僕よりちょっと上のぐらいの人でしょうかね、昔は金利が高かったじゃないですか。
そうですね、 7% とかで
ね、 7% って大体10年で2倍になるんですよね。2倍になりますね。それでだから昔は貯蓄でよかった。
そう、まあね、特に定期預金でね、
だから貯蓄の成功体験、で投資すると日本のバブルの崩壊で失敗してる投資の失敗体験、
そうか、それが大きいんですね。
これが大きいと思います。
まあ、銀行のね、まあ、体制がもう変わってしまったからね、いやでもね、そういう、まあ、本当に、まあ、先週と今週とすごいもうディープな話をね、まあ、伺えて、私もちょっと目から鱗がボロボロ落ちてるような感じなんですけれども、まあこの番組ではね、やっぱりそういう正しい知識を伝えて実際にあのお役に立ててもらいたいし、まあいろいろ経済の問題とかいろいろ毎週起きるトピックをね、先生の視点からぜひ解説していきたいと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
皆さん、さよなら。
はい、さよなら。